空き家対策ネット富山の空き家の話。このコーナーはナゴミズム、前田プランニングオフィス、オフィス関西各社の提供でお送りします。さあ、スタジオにはフルメンバー揃っております。ナゴミズムの川島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前田プランニングオフィスの前田さんです、はい、お願いします。そしてオフィス関西西田さんです、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあまずは前田さんから、はい、まあ、今年の締めくくりというか。
あ、そうですね、はいはいはい。もう本当にね、今年はもうコロナで明け暮れたんですけども、うん、空き家やっぱり随分増えてます。人口減ってますし、はい、どんどんどんどんどんどんもう空き家増えてきてるんですね、はい。でやっぱりコロナのせいか、早く処分してしまいたいということも多いですし、それから多いのはやはりね、私が担当した、空き家の中では、県外にお住まいになっててこちらの実家処分って圧倒的に多いですね、うん、はいはい、やっぱりもうなんかもうコロナでなかなかそっち行けないんだけどもっていうね、方が多いですし、今ね、ちょっと福光の物件で決済伸ばしたんですけども、うん、この方今愛媛と埼玉の共有投資なんですよ、ご兄弟で。
愛媛は四国、
四国、
埼玉はもちろん東京の隣の埼玉
で、お金払いますよって言ったら、いや、お金いらんから行けんからよろしくって言うんで私回答した物件なんで、はい、でお金払いますから、年末ですからお金払いますって言ったら、いやいや払わんでいいから今度行った時でいいわっていう話でね、という感じで、もう本当にね、特に東京の方なんかが、うん、お忍びでやっぱり来られるんですよ。
あんまりご親戚に来たとか見られたくないんだ。
東京もだってバッシング空間とかね、うんうんうん、いうのありますし、うん、あとね、ところで千葉県が結構多いんですよね。なぜかですね、多いです本当に。で、空き家に対してこういろんなこう問題解決してきてるんですけども、はい、やはり早めに対応していく、はい、空き家の予防していくっていう形ですよね、うん。それからもう本当にどう言ってんですかね、90いくつの、おじいちゃん、うん、介護資金を出すためにもう本当に贈与ね、ギリギリいっぱいで贈与して、生前贈与して介護の手当にしようかっていうことで無事終わったんですよ、うん。しかも施設の方で面会時間10分っていうのをね、15分にしてくださいってお願いしてで面談時間が、それまた面談人数も2人にしてくださいって言われるんで、司法書士さんと入れ替わりってやったんですけども、でそのおじいちゃん元気だったんですけど、末のおばあちゃんこの前ね、ぽっくりこう亡くなられまして、どうしたんですかって言ったら、大往生ですわってね、ピンピン転いです、まあ、施設に入ってらっしゃったんですけども、
だけどその方の相続関係も、
はい、
入ってくるんじゃないですか、はい、その方の相続財産の処理とかも入ってくるんじゃ
ない、あれですもん、生前贈与してしまってるんで。
あ、そうなんだ。
多分そのなんていうかな、この方のその個別の財産っていうのはそんなにもないんじゃないかなっていうね、はい。でまあまあ、その方のいろんなものを片付けやってる時に貴金属とかだいぶ出てきたんで、まあ、それを買取業者に買い取っていただいて、これ片付け費用に当ててくださいって言いましたからね。それからもう一つね、今この年末目がけて離婚の相談がめちゃくちゃ増えたんですよね。
なんで年末に、年末が慌ただしい時になんで離婚の話が
いや、たまたまなんでしょうけども、要するになんていうんですかね、この空き家問題やってると、うん、不動産の金額をね無料で出しますよっていうサービスがあるんですよ、はい。そして多いのが相続、それから離婚っていうジャンルがすごく多いんですよ。で離婚の場合は、うん、なんていうのかな、こう財産分与する場合に査定してほしいとか、うんうんうん、それから、建物が連帯債務になっているので、はあ、これを売るときはどうすればいいかということなんですけども、特に建物連帯債務になってて、連帯債務って借金を2人で書いてるって意味ですけどね、うん、これやってるね、やっぱり弁護士さんとか、うん、あんまりよく分かってないですね。で公正証書で財産分与って書類作ってあったんですけども、うん、チェックすると30いくつの、夫婦が、とりあえず財産分与で借金付きで奥さんに家を譲るけども、うん、借金は2人で、 あと32年間返済するって言うんですよね。
奥さんのものになるけど、うんうん、借金返済は連帯だから
連帯だから半分ずつ返していくってね。
32年間、うんうん、もう嫌で別れたのに、うん、金だけは一緒に払い続けなきゃいけないっていう、う
ん
う
ん、そうなんです、そうなんです、そうなんです。で、私思わず言ったのは、これ32年間経ってしまうと、もう還暦過ぎますよってね。で、再婚することもできないし、もし万が一ご主人に会ったって言ったって、一緒に住んでるわけじゃないので、監視できませんよ、と。で、あればということで、幸いね、ちょっと公正証書の、公正の、なんていうんかな、調停の、申し立てが来てるんですよ、相手から。そんないっぱい返せないから、もう少し安くしてくれって話になってるんですけどね。じゃあ、それに対して反訴というんですけども、それに対して別の、案件で弁護士入れて、じゃあ、要するに、これ売却してね、売却して借金を返してしまう。で、残った借金については、これは私、ファイナンシャルプランナーなんで、どっかの銀行から金を出すっていう、そういうスキーム作るから、来年明けたら弁護士さんのところ一緒に行こうよって話ですね。で、それは若い方ですね。それからもう一人がちょっとご年配の方なんですけども、
それも離婚です
か？ご年配の方なんかいろいろなんか ごちゃごちゃやっておりまして、最終的には意見が合わない。要するにこの家が2軒あるんですけども、方針が立たない、で印象はない、で離婚も射程距離においてそのしてくださいっていう話 で私建て替えの話とね、売却の話してたんですけども、あれ離婚の話ですかって話してね来年これ明けまして離婚の話をしてくる感じになると思います。はい。
まあね、男女のことですから、
はい、
ね、よその人間が口挟むことはできないですけれども、
そうですね、
もうちょっとなんとかならんかなと、はい、ついつい思っちゃいますよね。
うん、本当大変だろうね。ということで、やっぱりこの家の持ち方で、特に若い方の家が、はい、要するにその離婚するために瞬間的に空き家になるんですよね。
ああ、そうですね。
で、これの処方箋を間違えると、うん、もう本当にもう競売になってしまうとか。それからもう本当に早く売れば売れるものが売れなくなってしまうとかっていうこともありますので、空き家とはちょっと見合いが違いますけども、そういったところもこれからきちんとアシストしていきたいなということで考えておりました。
これは今後のセミナーなんかにも反映されるんですか？
そうですね、まあまあ離婚する前に家建てるなって言ってたんですよね。家建てるな、
前からそもそも論になってます
これ毎年毎年ね、
言っとられますよね、
言ってんですよね、うん、家を建てるって言ったらまず親と相談しろってね。で、親の人生も考えてそれから家建てろ、うん、なんで同居できないんだ、できないんですよ実際、嫌なんで同居って。であれば、この前自分賃貸という商品作りましたけども、うん、将来自分の財産にしてしまって売りやすいものとか、それから貸してね、収益物件できるような物件で考えていいじゃないか、うん、3500万借金して上のiPhone を作るなってね、金もないのにって言いたいですよ本当に、
はい、本当にね、はい、しかもね、親の家は残ったままになりますからね。
そうです、はい、背負い込むんですよね。はい、
じゃあ一旦お知らせを挟んで、西田さん、そして、川島さんにお話を伺います。